それでは審査員の近藤哲夫さんからご好評いただきたいと思います。
はい、
まず今回のキルコス国際建築設計コンペティションでの応募作品を通してのご感想をお聞かせいただけますでしょうか。
はい、今年もたくさんの作品があって、楽しい作品もたくさんあって、で最終的に7つ選んだんですが、
はい、
それ以外にも選べなかった、あんまりたくさんになっちゃうとあれだから選べなかったけど、でもこれを選んでみたいなと思うような面白い作品はたくさんありました。
はい、その応募者の問題意識といいますか、
はい、
そのテーマから何て言うんでしょうね、応募者自身が見出したその問題意識ですとか、またその建築への落とし込み方などについて何か感じられたことはありましたでしょうか。
大きいこと小さいことっていう、テーマだったんですが、それをストレートに、考えている人もいれば、
はい、
自分なりにもっと大きな問題に果敢にチャレンジしている人もいて、それはなかなか面白かったです。
はい、ありがとうございます。それではですね、これから受賞の各作品についてお話をいただきたいんですけれども、
はい、
まず最初に金賞についてお話しいただけますでしょうか。
はい、金賞の人は、1005番の、
はい、
大きなテントという作品なんですが、
はい、
この人の作品はある外区を大きなテントみたいなもので囲っちゃうと、この一角の、環境が変わって人々の生活も変わるだろうっていう、そういう、作品だと思います。
はい、
それは十分実現可能だし、実際そういうことが起こるだろうなっていうふうに思って、バランスよく提案も面白いし、実現可能性もあるし、実際できたらきっと楽しいだろうと思って、金賞に選びました。
はい、近藤さんはこの作品の中でその大きいこと小さいことっていうのはどのように見出されましたか。
多分その自分が想像する範囲っていうか、取り扱う問題のサイズってことだと思うんだけど、
はい、
住宅っていうのは普通は自分の身の回りのことを考えて、もちろん街並みのこととかも考えるんですけれども、それをもっと大きな単位で扱ったら、きっと違う未来があるだろうっていう、そういう提案だと思ったので、それを大きなことと小さなことっていうことについてはよく答えてるんじゃないかと思いました。
空間の大きさ小ささに対するその認識の変え方っていうことでしょうか。
ではなくて、多分大きいこと小さいことっていうのをそういうふうにその 具体的なサイズの問題にするとあんまり面白くないと思うんですけれども、はい、この人の場合はその扱う範囲の広さっていうようなところに、を考えているところが面白いなっていうふうに思いました。
なるほど、はい、ありがとうございます。では続いて銀賞についてお話をいただいてよろしいでしょうか。
はい、銀賞は、1069番の、同じだけど違うこと、違うけど同じことっていう作品です。
はい、
これは正直なところほとんど意味がわからなかったんだけれども、そんなアイデアコンペで意味のわからないようなことを出してくるっていうのはなかなか僕はいいなっていうふうに思って、
はい、
で、この不気味なもやもやした黒い物体が一体何なのかっていうのは最後まで説明をされていないんだけれども、
はい、
でも、そうやってこう自分の、が今生きている世界について考えた時に、これが多分いろんなもののメタフォーになってるんだと思うんですが、そういうこういろいろなことをごっちゃに考えていくっていう、そういう姿勢が僕はいいなっていうふうに思って、結構惹かれました。 ただまあちょっと建築的な提案をしていないので、
はい、
あの金賞とかにはまあ選べなかったんだけれども、うん、そういう、まあ、まあ全体の時に喋った方が良かったかもしれないけど、
はい、
あのまあすでになんかもう ある枠組みとか、まあ、システムみたいなものから、
はい、
なるべく遠くに行こうとしている案を、
うん
選ぶようにして、まあ、そうじゃないのも選んでるんですけど、はい、あのまあ、そういうものに、まあ、僕はちょっと惹かれて、でこれなんかはあの、一番わけがわからない案で結構言いました。
はい、はい、ありがとうございます。
はい、
それでは続いて同床についてお話をいただけますでしょうか。
同床は、1161番の、家も積もれば山を守るという、提案です。
はい、
これは、まあ、住宅とか町とかっていうものが、まあ、基本的にはその人間がどうやって住んでいくかっていう、その人間の、まあ、人間のために作るものであるけれども、
はい、
そうじゃなくて、まあ、自然を守るために作るっていうふうに考えてみたらどうかっていう提案で、これは、まあ、特に今その震災の復興のやつなんかも僕もやってるので、
はい、
まあ、美しい自然をその人間が住まなきゃダメだからってどんどんこう山を壊し切り崩していったりするのもどうかっていうようなこともちょうど今思ってるところでもあったので、
はい、
それを逆に、むしろその美しい自然を守るために作るものに住んでみたらどうかっていう、まあ、そういうような多分提案だと思うんですが、はい、それはとても共感できました。
うん、
だまあちょっと残念だったのはなんかあまりこの街が楽しくなさそうなので
、はい、
もうちょっとぜひここに住んでみたいなって思えるようなプレゼンテーションができていたらかなり、はい、強い提案だったんじゃないかなっていうふうに思いました。
はい、まあつまり表現上の問題ということでしょうかね。
まあ、表現上の問題なのかもしれないけれども、本当は多分もう少しこう豊かな、なんていうのかな、山を守るため その豊かなこう生活を描くような街になったはずなんですけど、あまりそうは見えないところが、
はい、
もう少しこうちゃんと何て言うのかな、実際そんな街を今まで作った人はいないだろうから、まあ、見たことのもない風景になるんだと思うんですよ、
はい、
そういう新しい考え方で作ってるわけなので、
うん、
だからそれにもう少しこう正直に、ちゃんと考えてれば、そういう、まあ、新しいものになったはずだと思うんですけど、これはなんとなく今までのなんかちょっと寂しい街みたいな感じになっちゃってるので、それが少し残念だなと思いました。
はい、どうもありがとうございます。では続いて選ばれた佳作についてお話をいただいてよろしいでしょうか。
はい、佳作は4つ選びました。
はい、
1つ目が1079番の、家を支える家っていう、まあ、ややこしいタイトルだけど、まあ、よく表しているタイトルだと思うんですけど、
はい、
まあ、建築の上に建築を建てて、その上に建築を建てて、ずっとどんどん建築を建てていって、なんか山みたいになるっていう、まあ、そういう提案で、これはまあ、はっきり言って、ほとんど同じみたいな提案の人が何人もいたんですけど、
はい、
まあ、その中でもこの人は、まあ、土木のことに少し言及していて、
はい、
で、まあ、ただその形、まあ、プレゼンテーションはすぐ形を強調してますけれども、
はい、
まあ、形で面白そうっていうだけじゃなくて、その考え方として、まあ、建築をこう作っていく、上でそれが、まあ、基礎となり、土台となって、他の人がその上にさらに建てて、まあ、大きな山のようにこうずっと、成り立っていくっていう、まあ、そういう提案で、それはすごく面白いなっていうふうに思いました。
はい、 ありがとうございます、
はい、
では次の作品についてもお伺いしてよろしいでしょうか。
次は、1152番の真のない建築っていう作品です、
はい。
この人の提案で一番共感したのはこのコンセプトみたいな文章に書いてるんですが、
はい、
できるだけ軸を決定せずに建築を作ってみると書いてあって、自然とかっていうのもそういうふうにできてると思うんですけど、多様な状態が、それぞれが複雑に関係し合って、一体どれが最初で どれがあったからどうなったかとかそういうのは、あまりよく分からなくて、
はい、
すごい複雑なものの上に、成り立ってると思うんですけれども、建築をなんとかそういうふうに作ってみようと果敢に挑戦しているところがいいなというふうに思いました、はい。あまり成功しているように見えないところがちょっと残念だったんですけどもチャレンジする、しようとしている姿勢が、はい、いいなと思って佳作に選びました、
はい、ありがとうございます。では続いての作品のお話をいただいてよろしいでしょうか。
1264番の青さを忘れて気づいたことっていう作品なんですが、これはコメントが大変難しいんですけど、
はい、
ほとんど意味が分からなくて、いまだにどういうことなのかよく分かんないし、何を提案してるのかも分かんないんだけど、
はい、
なんかすごい惹かれて、佳作に一応選んでみたんですが、
はい、
これはちょっと、もし本人に会えるなら一体何を提案したかったのかぜひ聞いてみたいんですけど、
はい、
でも 300作品ぐらいあったんですかね、なんかすごいたくさんあった中で一番意味が分からなくて、でもドローイングも綺麗だし、結構惹かれました。で、建築を考えるっていうことはそういうことなのかなっていう気もちょっとしたので佳作に選びました。
近藤先生がこの作品に感じられた魅力といいますか、
はい、
そのあたりをもうちょっとお聞かせいただいてよろしいですかね。
今喋ったようなことなんですけど、はい、だから、なんていうのかな、自分たちがパッと見て理解できることで全てが成り立つっていうことは、それはつまりもうみんなが知ってることであるとも言えると思うんですよ。もちろんそれだけじゃないんだけれども、
はい、
だけどそうやって自分が知らないことで何かこうことでかつその何か美しかったりなんか楽しそうだったりそういう感情が湧き起こるような不思議なものっていうのには結構惹かれるので、はい、これを選びました。
なるほど、ありがとうございます。では続いて佳作最後の作品のお話をいただけますでしょうか。
1283番の大きくなっていく希薄な建築っていう作品で、はい、これも同じような提案がものすごくたくさんあったんですが、
はい、
その中でも一番なんか僕にとっては、なんとなくこう、この人の身体感覚みたいなものが少し感じられて、
はい、
この案たくさんあったし、ちょっとそれを自体を選ぶのかもうどうかちょっと迷ったんですが、
はい、
ドローイングも綺麗だし、で実際そのもしこんなもう想像もできないぐらい大きなものにこうなっていったらそれはきっと面白いし何か新しいことがあるだろうなっていうふうに思ったので、うん、ちょっとありがちな感じもしましたけど佳作に選んでみました。
はい、ありがとうございます、
はい。
では次が最後の質問になるんですけれども、
はい、
今回のテーマである大きいこと小さいことについて建築から見た捉え方をお聞かせいただけますでしょうか。
はい、まあ最初の方にも言っちゃったんですけど、はい、その大きいこと小さいことっていうのは、建築を考える上ですごく大事な、スケールの問題とかにもこう直結しているし、考えたくなることはたくさんあるし、レンジの広いテーマだったと思うんですが、
はい、
この中でもアイデアコンペなので、なるべくその、その自分の、大きいこと小さいことっていうのはスケール具体的なサイズじゃなくて、もう少しこう考える、はい、領域の広さみたいなものに、対応してるような案には僕は惹かれたのと、
はい、
あとはそういうことを考えるときに、なんとなくその考えた人の身体性みたいなものが感じられるものにやっぱりリアリティを感じて、そういうものを選んだんですけど、
はい、
僕も自分が建築を考えるときにはなるべくそういうふうな姿勢でいたいなっていうふうに思っているので、選んでてすごく楽しかったです。
はい、その近藤先生の、考えていらっしゃる大きいこと小さいことっていうのは、その体からというか身体性をもとにやはり考えられているという
でし
ょ
う
か。
とも
に切れ
ないがあって、
はい、
できるだけそのもうすでにあるなんかこう、ジャンルっていうのも違うな、例えば建築っていうふうに言った時に大体想像する範囲っていうのは人それぞれかもしれないけど、そうは違わないと思うんですよ。そういうものを、いかにどういう、どういうところまでこう、自分たちは扱えるかっていうか、なるべくこう開放的に、あるものの中だけで考えるんではなくて、多様なものを取り扱いたいなっていうふうに思うんですけれども、それでその建築だけじゃなくて、インスタレーションやったり作ったりもするんですが、
はい、
そういうものを まだ僕たちが知らない何かものを作るときに、自分たちがもうすでに知っているものの中だけで考えるっていうのはすごく閉じた感じがして、そういうものをなるべくこう、オープンに自由に、取り扱って考えたいなと思うんですが、そういうことをやるときにただのその想像っていうか頭の中で考えるだけじゃなくて、それをやっぱりその、人間、僕っていう人間のその身体感覚をちゃんと伴ったものでありたいなっていうふうに、思うんですけど、そういうような基準で一応今回選んだので、両方の話をしました。
はい、ありがとうございます。では以上で、今回の質問すべて終了となりますので、こちらで収録を終わらせていただきます。では、本日はお忙しい中どうもありがとうございました。
はい。